ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は新潟の歴史探訪、偉人探訪シリーズでございます。やってまいりましたのは上越市の前島記念館、日本郵便の父なんて言ってね、教科書にも載ってらっしゃいますけども、今日はその前島記念館にお邪魔しております。館長利根川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。こちらの記念館というのは どういう記念館になるわけですかね。
前島密香さんの生まれたところで、はい、実際にここに聖火があったところですかね。
聖火のあった場所に記念館が建っているってこと
なんです。
いつぐらいから、
昭和5年に建築されました。
そんな古かったんですね、はい、で建物すごい新しいけど。
そうなんです、あの平成6年にね、はい、あの外装から内装の頃改修工事やりましてね、前島さんの資料ほとんどここで、展示させていただいてます。
おお、すごいですね。
100点ぐらいありますかね。
100点、
はい。
まあどんなお宝が出てくるんでしょうかね、楽しみでございます。ちなみにあの入館料っていうのは
無料なんです。
ただ、
はい、
取ればいいのに。
皆さんね、あのお金払うって方もいらっしゃって、はい、置いてきますよって言うんですけど、いただかないんです。
じゃあ我々も今日遠慮なくただで見学させてもらいたいと思います。
はい、はい、じゃあよろしくお願いします、
はい、ちょっとご案内いただいて、
はい、はい、いやいやいや、
もう急に
いきなりですね、
はい、
前島密香の志って言いますかね、
はいはいはい、
最初はね医者になろうって言って勉強したんですけどね、
はい、
途中からあの黒船を見ましてね。
黒船を見てるんですよね、
うんうんうん、わざわざねそこ近く行ってみてね、はい、日本の国こんなでかい船が来たらとてもあのやってかんないということで、うんうん、で、そっちの方に今度こう方向を変えたみたいですね。
ああ、外国の学問を収めていこうじゃないかと、ね、
これお母さんですけども、
はい、
あ、お母さん、そう、12歳までお母さんとまあ一緒にこう暮らしたんですがね、うん、前島さんの人間的なものはこのお母さんの影響が一番大きいですかね。
お、
あの江戸へ勉強に行きたいって言ったら目標を決めたらそれに向かって進みなさいって言ったっていうんで、うん、最近 の6年生、見学に来るんですが、
はい、
いやーとんでもない、そんなとこ一人でなんか行けないって言うんですけど、
あ、そりゃそうですよ、ね、当時歩いていくんですもんね。
そうなんです、うん、考えられないでしょ。
考えられない。
6年生だよ、6年生。
これはあの江戸で19歳の時に江戸から高田へ戻って、高田から北陸道から山陰道九州へ歩いていってるんですよ。すごいんです。それで九州から四国へ渡って江戸へ戻りましてね、でその時にはあのあまり勉強しないで行ったんで、あの自分のものにならなかったっていうようなことを書いてあるんですよ。で勉強を少ししましてね、今度は北海道へ函館へ行ってるんですよ。でこれはね船の勉強ですね。
すごい、港とか図面とか自分で書いてるんですね。機械の図面でしょう、これ
写したりしてるんですよ。だから必要なものはもう独学っていいますかね。ここはねさっき言ったあの漢字廃止の儀という、徳川慶喜将軍に慶応3年ですんで江戸時代にほんの最後ですかね、
はいはいはい、
意見書を出してるんですよね。中身はまあこういう実際のもあるんですけど、ま
あ、昔のお手紙って要はあの漢字ばっかりの、
そうです、
お侍さん書く文章とかってみんな漢字ばっかりでしたけど、それじゃダメだと、
ひらがなを入れた日本語にしなきゃっていうことですかね。
はあ、
でなかなかねうまく普及しないで、うん、前島さんだけその後これが一番長く取り組みましたね。33年。で漢字の簡略化もこの時随分あの言ってましてね。
はあ、なるほどね。
それからこの方は箱あの鹿児島にいた時にあの方言で困りましてね、
うん、
日本語 あの標準語ってのも言ってるんですよ。
標準語もね。
それから生まれてきたらね人間は平等に教育を受けなきゃいけないっていう今の教育基本法のところもこの中で言ってるんですよ。
この明治の
明治に入ってからですね、
初期ですね、
明治の、ね、これをやりながら他の仕事をいくつかやってましてね、いくつかっていうか14号ありますかね主なのが。これ明治3年に鉄道憶測って品川横浜間のこの計画書作ってるんですが、
はあ、
これが一番なんて言いますか最初の仕事ですね。
うーん、鉄道が最初だったんですね。
そうなんです。でその後これ
郵便ですね。
郵便ですね。
明治4年1871年、 何年前だったっけ、はい、何年前で、はい、資料
見てください。
36歳
で郵便事業を立ち上げたんだ。
これを計画した後イギリスへ出張命令が出ましてね、役人だったからね。でイギリス行ってきてからこの新聞を作ってるんですよね。
今度は新聞始めちゃった。
そう、郵便放置ってこの多くの人に世間の出来事を早く知らせなきゃいけないっていうのことで郵便放置を、
スポーツ新聞の、うん、もしかして
今のスポーツ放置になってます。
へ
え。あとこの今の日本通運、
日本通運、うん、
陸運元会社っていうのを作りましてね、これあの飛脚の人たちをねそこに振り向けたんですよ。
うーん。
っていうのはあの郵便、新式郵便と作りましたらね、うんうん、飛脚の人たちの仕事がだんだんなくなってきましてね。
そうですね。
で最近あれなんですよ、日通の赤字部門をね日本郵政が吸収合併して助けてるんですよ、
う
ん、
なるほど、そういうつながりがあったんだ。
2回行くぐらいね。
じゃあ2回行きますか。
はい。そっちに大久保利通の手紙70通ぐらいあるんですけど。
70通、
どんだけ仲良し。
前島さん手紙まあたくさん来るんで読むとゴミ箱を捨ててたんですが、うん、奥さんがね全部整理整頓してきれいな、で戸棚とかね押し入れとかが整理整頓が行き届いてましてね、で前島さんがあの書類あれ出してくれって言うとねさっと出てきたそうです。
はあ。
だからこの何、ね、ていうかいろんな仕事をたくさんしたののそういうのは奥さんがやっぱり大輔の内助の功でね。だから前島さんやっぱりねお母さんという女性に恵まれたのとこの奥さんに恵まれたっていうのがやっぱりすごいですよね。あと最後にこれ、
はい、
額がこれ読み方ね中和浸水って読むんですけど、で問題になってるのがあそこに縦で明治12年秋でため書きがあるんですけど、前島密か先生ってあるんですよ、うん、で皇室がね一般の人に先生って書いちゃいけないって宮内庁がねあの先生を消してくれとかね、
うん、
この学校
を書いて、
そこそこそこ
アリス川を盛り上げて、
アリス川市
の、そうですね、うん、
あの本当言ったら館長2時間ぐらいかかりますね、
うん、そうですね、
一回りするの
がね、じっ
くりね、
この人の勉強すると面白いことは面白いですね。もっと裏のいろんな話が出てくるよね。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、燕市観光協会の斉藤祐介さんでございます。斉藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、以前
元の職場のですね、
はいはい、
燕市産業資料館にですね、
そうなんですよね、
来ていただきまして、
はいはいはいはい、はい、
この4月からですね燕市観光協会の方に、
じゃあまた絡むと思いますがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、じゃあ早速なんですが燕市の旬な情報を教えてください。
はい、あのですね燕市はですね世界に誇る金属加工産業の聖地として知られてるんですよ、
うんうん、
でその聖地にですね近年なんですけどもいろんな燕の工場の視察依頼がどんどんと増えていると。でそこでこの、ま、依頼が増えてきているのを受けまして、うん、燕市観光協会では団体旅行ですとかまたは視察研修向けに産業観光ナビゲーターと巡る工場視察と題しまして、
うん、
ま、普通個人ではなかなか見ることのできないこう工場見学などの受付を行っていると。同行するのは、この産業観光ナビゲーターと申しまして、うん、個性的な面々がですね、こう、ご案内いたしますと。
これもちろん斉藤さんもやるんですよね。
僕も、はい。あの、元学芸員というグループの中にカテゴライズされてるわけですけども。
はいはいはいはい。
まあこのような形でですね、うん、まあ、この工場の視察を受け付けてる次第であると。
なるほど。
詳細につきましては、燕市観光協会の方で、電話番号はですね、
はい、
0256-64-7630 までお問い合わせください
と。はい、了解でございます。まあ皆さんご存知でしょうけど、燕市へのアクセス一応教えてください。
はい、燕市へのアクセスはですね、三条燕インターチェンジが最寄りとなってますので。
もちろんでございますね。
はい、
はい、以上燕市観光協会の斉藤さんにリポートしてもらいましたが、まあ、斉藤さんメディアではねインディー斉藤さんでもう名前が通ってますので、はい、まあ、今後また絡む際にはインディー斉藤でまた一つよろしくお願いします。
まんまですね。
まんま、うん、
承知いたしました。
はい、斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。
お願いします。